山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのマプチャツシです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。マプチさん、今回のテーマですが、はい、骨関節の疾患ですね。
はい、まあ、高齢者の方で骨関節非常に今重要な部分ですね。でここがやっぱり障害される方結構多いので、で、まあ、極めの試験にもちょこちょこと出てきますから、しっかりね、覚えるところは覚えていただければと思います。
はい、ではまず何から見ていきましょうか。
はい、まず一つ目ですが、脊柱管狭窄症と呼ばれるんですね。
これは、その名の通り脊柱管が狭くなるっていうことですね。
そうですね、脊柱管が狭くなる、そうなんです。で脊柱管っていうのは、そうですね、まあ、神経が真ん中に通っているんですけど、脊髄というものですね。でそれを守っている管なんです。まさにその通りなんですけども、なので、その管があって、その中に神経、脊髄が通って、その脊髄を守ってくれてるんですけれども、はい、その脊柱管が狭くなるとどうなるかっていうと、当然神経に当たりますよね。はい、ま
あ、
それによって、障害が出てくるという、まあ、そういったものになります。
いろいろな症状が出てきそうですが、どんなものが出てくるんでしょうか。
そうですね、脊柱管狭窄症は主に腰部、腰ですね、腰部脊柱管狭窄症というのが非常に多くてですね、
はい、
で腰の神経というのは主に下半身をコントロールしてるんですね。ですから歩きにくいとか、まあ、歩けなくなるとか、まあ、簡単に言うと痺れる、まあ、痛みが出るとか、まあ、下半身が主に出てくるというふうに考えていただいたらいいと思います。はい、でその中で特徴的なものがあるんですね。はい、これが間欠性跛行と言います。
間欠性跛行。
はい、まあ、跛行というのは歩き方でいいと思うんですけど、間欠っていうと、間欠泉ってご存知ですか。温泉です。
温泉のね。
そうですね、はい、通常の温泉ってもダラダラダラダラずっと出てるんですけど、この間欠泉っていうのは出たり出なかったりするんですね。はい、あれなかなか面白いんですけれども、はい、でこの間欠性跛行、まさにそうで、歩いたり歩かなかったり、歩いたり歩かなかったりを繰り返すんですね。
波があるんですね。
そうなんですね。で、まあ、歩いていますと、
はい、
で歩いているんだけども、脊柱歩くとやっぱりこうね、神経に触ってくるので足が痛くなったりしびれたりしますが、それで休憩するんですよ。
はい、
で休憩すると、神経に圧迫しないので治るんですね。でまた歩く、またしびれて、止まると、
はい、
でこれを繰り返すっていうのを、これ間欠性跛行というんですね。はい、まあ、脊柱管狭窄症と来ると、この間欠性跛行をまずイメージしていただきたいと思います。はい、
はい、脊柱管狭窄症についてはどれぐらいで大丈夫そうですか。
もうこれだけを覚えていただいて、はい、腰でよく起こる、で腰で起こると下肢がしびれるよね、だから歩いたらちょっとしびれるので休憩しながら歩くよねみたいな感じで押さえていただくといいと思います。
はい、ストーリーでね。
はい、ストーリーでいきましょう。ね、はい、
そして次は何を見ていきましょうか。
はい、2つ目が関節リウマチ。はい、まあ、これも結構聞かれたことあると思いますが、実は原因不明なんですね。
あ、原因不明だったんですね。
はい、これ自己免疫疾患って言われるんですけれども、うん、自己免疫っていうと、私たちの体にとってはプラスなんですよ。
まあ、そうですね、いろいろ排除しようと思って、
そうそう、
体が勝手に、
そうですね、敵が入ってきたらやっつけるみたいなね、感じなんですけども、
はい、
なぜか敵じゃないやつをやっつけてしまうっていう、
あ、
そういうようなことが起こってしまって、まあ、これは関節とかに起こると、まあ、痛みとか腫れとかしびれとか、こんなものがまあ見えてくるというのが、まあ、関節リウマチと呼ばれるものになります。はい、
これについて他に何か覚えておくべきことは何でしょうか。
まあ、関節リウマチについては聞かれたことあると思いますので、まあ、この自己免疫疾患っていうところはちょっと初めて聞くかもしれないので、まあ、それによって起こる、しかも原因が分かっていないというところがね、なかなか大変だなというふうには思いますけれども。
そうですね、
はい、
これ治療としては薬物療法が主なんですかね。
そうですね、基本的にはもう原因不明なんですけれども、まあ、ちょっときついお薬を飲まれる、ステロイドと言われるものですよね。まあ、それをまあ飲むとかですね、にするんですけれども、やっぱそうなると、やっぱ自己免疫も当然低下をしたりとかするんですね。それぞれそもそもそういう、まあ、 自分をやっつけるところを抑えてくるので外的にも弱くなってくるので、やっぱりこう感染症を引き起こしやすくなったりであるとか、まあ、後で出てくる骨粗しょう症っていうのもね、骨が弱くなって、しまったりであるとかするので、だからステロイドを飲むときには骨粗しょう症を予防する薬も合わせて飲んだりとかすることがあると思いますね。
なるほど、
はい、だからそういったところは副作用、まあステロイド自体もきついお薬ですけども、それによっての副作用についても気をつけないといけないと思います。
では関節リウマチについてはこのあたりで、
はい、そうですね。
ね、
はい、
では最後に骨粗しょう症ですかね。
はい、そうですね。はい、骨粗しょう症は、まあ、これ自体は症状がないんですよね。なんか骨がスカスカになってきたなというふうに思うことはまずないんですけれども、はい、やはりこう年齢重ねてくると、まあ、骨の中身っていうのがまあ薄くなってくる、骨密度が低くなってくるっていうのは、まあ、それは仕方がないかなというふうには思うんですけれども、これで気をつけないといけないのが骨折なんですよね。
そうですよね。たま
はい、
にね、大腿骨骨折みたいなの聞きますよね。
はい、だからその、まあ、骨粗しょう症自体は皆さんも聞かれたことはあるんですけども、はい、ここでの注意がやっぱ骨折で、で、背骨ですね、脊椎という骨があるんですけれども、これも骨折をしてしまうんです。
そうなると本当大変そうですよね。
そうなんですね。で、まあ、この骨折っていうのはどっちかといえばそのポキって折れるイメージよりかくしゃってなるみたいな感じで、
ポキよりくしゃ。
そうなんです。だから時々腰が曲がった方とかね、背中曲がった方とか、まさに脊椎圧迫骨折と呼ばれるもので、はい、まあ円背っていう症状ですね。円丸の円に背中の背って書いて円背って呼ぶんですけれども、これまさに脊椎圧迫骨折の特徴ですね。はい、まあ、自分の体を結局支えられなくなってしまうんですよね。これによって、まあ、曲がってしまうということが起こります。
ですか。
はい、うん、で、その他も骨折、高齢者多くてですね、さっき大腿骨、頸部骨折っていうのもね、ありましたけれども、あと肩、上腕骨、筋異端骨折とか、難しいですけどね。上腕骨っていうのは、肩から肘にかけての骨のことを言うんですね。
はい。
はい、で筋異端の筋近いっていうのは、これ心臓から近いか遠いかの話なんですね。
ああ、なるほど、
はい。だから肩の方は近いですから筋異端、筋の端っこですよね。っていうふうに、まあ、言われるんですけれども、この辺もちょっと覚えておいた方がいいなと思うんですけどね。上腕骨、筋異端骨折という、まあ、肩の、ね、骨とか、あとは手首も結構骨折すると言われてるんですけれども、これ、頭骨、縁異端骨折っていうふうに言われていて、
はい。
はい、頭骨っていうのは、これは、肘から手首までの骨なんですけども、肘から手首の骨って実は2本あるんですよ。
2本あったんですね。
はい、頭骨と尺骨っていうのがあって、頭骨は、内側の骨なんです。内側っていうと分かりにくいので、親指にくっついてる。
あ、親指側、
はい。だからお父さん指にくっついてるのが頭骨と覚えます。はい、で、ここが折れるんです。縁異端なので、まあ心臓から遠い部分ですよね。はい。まあ、例えば、転倒しますと。
はい。
で、転倒したときに手をつきますと。
その時に。
ポキッと折れてしまったりする。っていうことが多いそうですね。はい。なので、その、まあ、骨粗しょう症自体っていうのはもう、まあ、なんか女性に多いっていうふうに言われていますけど、はい、男性でももちろん骨粗しょう症にはなります。ですけど、まあ、女性の場合は閉経を迎えて、まあ、ホルモンの関係で50歳以降に、まあ、骨折、まあまあ、骨粗しょう症になりやすいというふうに言われてますけども、もちろん男性も70歳以降ぐらいですかね、やっぱ骨粗しょう症は進んでいますよというふうには言われたりしますし、だから骨折っていうのも女性ばっかりではなくて、もちろん男性にも起こってくるので、特に高齢者はちょっとしたことで骨折を本当にしてしまうので、もういろんな意味で気をつけないといけないかなと思います。はい、だ骨粗しょう症と骨折っていうのをまあ結びつけていただいた方が、はい、まあまあいいのかなというふうに思いますね。
はい、今日は骨関節の疾患についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。